ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日はですね、昨日お話しした、ヒトラーとスターリンの時代に、ドイツ国民、それからソ連の人たちがどんなひどいことになったか。その原因は、途中までは非常に、優しくて、演説がうまいと。ところが、権力を握った途端にガラッと変わって、独裁になると。で、人を殺していくと。いう歴史的事実が、ごく最近まで、世界にあったってことですね。で、特徴がありましてね。ヒトラーもスターリンも、なんか目立たないときは非常にいいんですね。優しいんですね。国民のためを思ってるわけですよ。かわいそうな人のためを思ってるような感じの人なんです。演説がすごくうまいって、そういう特徴がありますね。で、権力を握った途端、ゴロッと変わってですね、完全に独裁となり、じゃんじゃん自分の敵を殺していくということなんですね。で、そういうことは、日本とか現代にはあまりないだろうと思っておりましたからね。今日お話しする事実が、私の目の前って言ったって、自分の本当の目の前って言うんじゃなくて、情報とか、動画とか話とか、そういったものですけども、とにかく自分が肌で感じられるところで起こったと。うわぁ、これ大変だと思いました。それでそれが一件じゃありません。今日は一件だけお話しますが、少し準備が整え次第ですね、実際に起こったことが極めて日本にとって危険であると。もうこれはね、自分が今までどういう生活を送ってきたかとか、今後どうだとかいうことなく、もう私の一生をかけてもこれはね、ちょっと認めることができないと、いうことなんで、ご自分もしくはご家族が大切だと思われる方、日本を守りたいと思う方はね、ぜひ耳を傾けてもらいたいと思ってます。ちょっと順番を追ってね、その事件は今年の9月に起こりました。参政党でですね、参政党っていう政党があるんですが、参政党っていう政党で、去年はですね、参議院議員選挙っていうのをやりまして、初めて、党になったわけ、ちゃんとした党になったわけですね。その後、地方選挙がずっとありましてね、私なんかも実は、粉骨砕身して、それで、私の二つの願いがあったんですよ。子供とか、お母さんとか、老人とか、それから お金で雇われて自由にされてる人たちを少しは良くしたいと。自分の力、限られてますけどね。もう一つはやっぱり日本の文化がヨーロッパの力の文化にやられていくのが残念だと。この二つをね、私の余生をかけて、何とかしたいと。人間らしい日本を作りたいと。こういうことですね。で、もう地方選挙本当に、皆さんに褒めていただけるぐらいね、老骨に鞭打って、もう毎日毎日全国を飛び歩いて、それで、地方選挙に立つ人の応援をやっておりました。9月の初旬のことなんですけどね、ある市議会議員に立候補する人がおりましてね、そこに参政党の本部って言いますか、事務方から、そっちに行ってくれということで行きまして。そして、これ結構朝早く出てですね。夜はもう23時頃家に帰ってきましたけど。電車で行って、それで本人に会っていろいろ話して、この人立派な人だなと。経歴も立派でしたし、人物も立派でした。これはいいなと思ってですね。それで一生懸命応援演説もして、皆さんと一緒に、簡単な懇親会ですね。それをやってですね。そして夜、帰りました。そしてあの人が、またこういうふうに参政党でね、地方議員で活動してくれたらいいなと、心から思っておりました。もちろん応援演説するんですからね、国民に対して、参政党のこの人をお願いしますと言ってですね。そして、演説をしてまいりました。ところが、それから約、これ一週間ぐらい経ちましてね、変なことが起こりました。これは今度が初めてじゃなくて、この9月が初めてじゃなくて、もっといろいろあったんですが、これは本当に衝撃でしたね。その候補者のところに、もう選挙まで2週間ぐらいでしたかね。10日ぐらいかなんか、そのぐらいの時にですね。記録はちゃんと取ってありますから、きちっと言ってもいいんですけど、このことはきちっとその、時間とかそういうのを言うんじゃなくて、内容をちょっと理解してほしいんですね。私がなんでこれに驚いちゃったのかということですね。その頃ですね、参政党の事務方の部長さんがですね、 どうも3人のようなんですね。一人は、本部長とかいう名前がついてるかもしれませんが、部長クラスですね。東京の、普通本部って言うと、本部っていうのが別にあるわけじゃないんで、事務方ですね。その部長が3人、彼にズームに出ろということで、出たらしいんですね。それで、県ですからね、三節の場合は、県連会長とか、支部長っていうのが支えてるんですね、候補者を。ところが、その人たちはズーム出ちゃいけないと。これもね、なかなかスターリン的なんですよ。そう。で、自分がなんかしようと思ったら、その自分のことを聞く人だけを参加させて、裁判やったり、審査やったりするっていうね、手口が非常に似てるんですね。それで、ズームが午後の夜の22時から始まりましてね。それで、簡単に言えば、参政党公認の市議会議員候補だったんですけど、参政党公認ですよ。公認っていうのはちゃんと党から公認で、選挙に出てくれっていうご依頼のあったものですね。支部が普通推薦をしましてね、決定して、選挙みたいな、簡単な選挙みたいなのが行われて、みんなの承認を得て、それで本部が公認をするっていう、そういう手続きを踏んでるんですね。その人なんですけど。その人だけども、ズームをやるにあたっては、もう県連本部長とか支部長とか、そういうのが出てきないと困るってことで、それは禁止。でね、誰が禁止したのかわかりませんけどね、権限があるのかどうかわかりませんが、これがヒトラー・スターリンのやり方なんですよ。で、何の説明を求められたかって言いますと、その人が使ったポスターの色がですね、参政党は橙色なんですよね。橙色はいけないからオレンジカラーにしてくれって言えば、どういうふうに言ったかちょっとわかりませんよ。大体そういうことを上げ足取られるもんですからね。この前私このことをちょっと言ったらですね、3人の部長さんに取り囲まれてたのかな。そしたら、取り囲んだんじゃない、ズームだって言うんですけど、そういうようなことをね、言うので、ややこしいんですけどね。そこのところは、このひばりクラブの聞いてる方はね、オレンジカラー、要するに、つまらない争いなんですよ。橙色は、参政党を代表する色じゃないから、色変えろっていうわけです。党の色と全く同じものを使わなきゃいけないと。オレンジとちょっと違う、僕なんかも参政党のね、演説行くときに必ずオレンジのネクタイをしていくんですよ。だけど参政党から支給された、ネクタイっていうのは、参政党の公式な、あれも番号がついてるんですよ。色ってのは難しいんですね。マンセル番号ってとかなんかそういうのがあるんですね。で、だけど人からももらうんですよ、僕なんかね。支援してる人から、絶対このネクタイしてくださいと。先生にはこのネクタイが似合いますなんて言われてね。あ、そうですか、つって。ありがとうございますって、早速そのネクタイ締めていったりするんですね。僕なんかそういう気軽な性格ですから、そんなことこだわらないんですけども、その時に、ポスターの色を変えろって言われたんですね。変えなきゃダメだと。こういうふうに言われたんですね、その部長は。党の色を使わなければ、公認を認められないと。こういうふうに言ったわけですね。それで、やっぱり候補者はね、そんなことですぐ引き下がるってわけにもいかないんですよ。っていうのは、なぜかって言いますとね、それは当然で。で、もちろん候補者もですね、別に党のそういうその事務方の言うことに逆らうってわけじゃないんだけど、やっぱりもうポスターも印刷してあったと思いますよね。今更ポスターの色変えろと。ポスターがちょっと題材色が少し違うから。この、もちろん候補者にはその言い分があるんですよ。印刷の時にそれがいいと思ったとかね。それから、他の候補が非常に似たような色を使ってる。市議会議員選挙ですからね。いろいろ使えますから、ちょっとダブってるので、それとはちょっと区別する色にしたいっていう希望もあったようですね。いずれにしてもオレンジはオレンジなんですけども、橙色なんですけども、ちょっとだけ違うってわけですよ。それを全部すり直さないと、公認を認めないってこう言ってきたわけですね。だけども、候補者としてもそのまますぐは下がれませんよ。だって支部の応援を得て、ね、県連で決めて、申請して選挙やってっていうのは手続きをやってますからね。その自分の一存でね、ああ、そうですか、色が違いますか、それじゃやめますなんて言えないですよね。そしたらね、こういうふうに部長が言ったんですね。 それでじゃあ色が変えられないっていうなら公認を取り下げて無所属で出て選挙が終わったら復党するという誓約書を書けば許してやると、まあ、こういったわけですね。つまり一旦その色をどうしても使いたかったら使ってもいいよと。だけど党は公認じゃないんだから、公認の色っていうのは僕も知らないんですけどね、色っていうのはものすごい多種類ありますから、それで色変えなければダメだと。で無所属で出て当選したら復党させてやると。でそれを誓約書に書けば許してやると、こう来たわけですね。これでまあそうやれやね、まあ普通の人間だったらまあそれはいろいろありますよ。それでその時にまあ全体的な統括をしている事務方がいるんですよ。確か総括とか本部長とかいう名前でしたけどね、まあ、事務方いろいろなんか名前つけますから。その人がね、いや色を変えるのを抵抗してね、それで気持ちが揺らぐぐらいだったらもう自分で去れとこう言ったと。でまあ脅し文句ですね。それで結局まあ参政党は最初から大調和とかね、日本文化を守るとか、それから個人で政治に参加するとかいうことを旗印にしてますからね。それでまあそう言われたらもうしょうがないってことで、この人公認を取り消すと言うんであればもうしょうがないということで、まあ離党して無所属で立候補されました。しかしですね、打撃大きいですよ。まあそれまでね、市の人にも参政党ですと、私こういう考えを持ってんですと、参政党は日本文化なんですと、皇室なんですと、それから大調和なんですなんて言ってるね候補者が突如ね色がちょっとポスターの色がちょっと違うから、まあ分断行為とか工作とか言うんですよね。今の参政党の事務方ってのはもう何かが起こったら、僕なんかちょっとでも何か言ったら武田は分断工作をしてると言われるんですよ。僕なんか大体分断工作なんてもう全然関係ないんですよ。もう一生懸命日本のためにと思ってやってるんですよね。それで、ちょっとそういうズームだったと、直接的な会議じゃなくて、ズームだったんですけど、直接的な、いや、三人で取り囲んでなんて言うとね、武田はこの頃、記憶がおかしくなった。認知症になったんだ。ということも、これも参政党の事務方から流されたことなんですね。これね、これよくわかりますよ。敵対している人にはそういうこと言います。もしも本当に身内とか、親友とかそうだったらね、ちょっとあなた最近少し物覚えが悪いんじゃないの？もしかして認知症かもしれないし、認知症の初期の頃、なんか治療したらね、治るって話も聞くから、お医者さんに診てもらったらっていうのが、普通家族なんかそうですよ。家族がこれ認知症じゃないかなと思ったら、他の人に、俺のじいさんは認知症だ、認知症だなんて言いませんよ。ね、それは、まあ、人格攻撃でもありますしね。で、これはまあ、僕のことを認知症って言いふらしたのが、本部っていうか事務方であるってことはもう問い詰めた人もいますしね。それから、支部会議でもそういう発言をしてるので、もう、はっきりしてるんですけど。まあ、なんて言うんでしょうかね。で、この、人を認知症とか言ったり、これは僕ですよ。それから、候補者ね、立派な候補者なんですよ。これからね、魂を持って、参政党の、方針に従って、ちゃんとやっていこうと、胸膨らまして、まあおそらく家族も説得し、立候補するんですから結構大変ですよね。お金もかかりますね、実態的に。自分の時間も使えますし。そして、頑張ろうと、死のために頑張ろうと思ったのに、選挙の直前になって、選挙活動の直前だと思うんですけどね、時間的には。なって、お前ポスターの色変えなきゃね、公認取り消して、お前、そんなことだったらもうやめてしまえというようなことを言うということはね、これがちょうど僕はこの話を聞いてね、いや、まあ文章ももらってるんですけど、ちゃんとした文章もね、もらってるんですが、聞いた時にね、もう思い出したのはヒトラーとスターリンなんですよ。要するに、参政党結党の時はね、要するにみんなで参政党って名前をみんなでやろうと。綱領はね、まあ日本文化を守ろうと。皇室を中心とした日本やろうと。和をもって尊しとなすんだと。まあ、こういうふうに言って選挙をしてるんですよ。ところが裏ではね、こういうね、なんていうかな、全く180度逆ですよ。まあ、僕のこの話を聞いてね、これは180度逆だと思わない人もいるでしょう。それから武田は内部のことをばらすのかという人もいるでしょうね。しかしね、 もしも参政党が、なんか私的な会合で、グループで、で、どっかで飲んだり、なんかしてるっていうグループだったら別にいいんですよ。だけど今、参政党は公的な組織で、しかも税金ももらってるんですよ。だから税金もらってるような天下の政党はね、内部で行われたことをそのまま外に出していいんですよ。だからそのまま外に出して悪いことをやるなって言うんですよね。やるなと。ところが、これはね、全くいろんな人の噂が、やっぱこのくらい大事件ですからね、参政党の中ではいろんな人が、あれはどうなのとか、あれはこうだったって言うんですよ。それはね、僕の耳に当然入ってくるわけですよ。なんかね、いや、わかりませんよ。これは参政党が本当にポスターの色が違うだけで、選挙の直前に3人の部長が、ズームでらしいんですけど、ズームで本人を取り囲んで、しかも県連会長も、それから支部長も入れちゃいけないっていうんで、本人だけに、まあ、吊るし上げの状態ですね。これで、公認取り消しを公認取り消しはもう取り消すって言うんですよ。いや、誰が取り消す権限あるのか知らないけどね。だってちゃんとしたプロセスでこう、支部から上がって選挙して、どういう選挙か僕よく知らないんですけど、それから本部が認めて公認してるんですから、それを3人の部長がね、どういう権限でそんなこと言ってきたのか僕知れませんけどね。とにかくそういうことでした。私はね、こういう事例がもっとありますから、まあ準備が整い次第、言ってきます。これはどうして言うかって、日本のためですよ。僕なんか全然関係ないですよ。こんなことなんか僕と全然関係ないです。だけども、こういうことが行われることを見逃してるからヒトラーとかスターリンが出てくるんです。それで国が破滅しちゃうんですよ。だから我々はどんなに小さい、これ小さくないですけど、小さいことでも人に言えないようなことを政治とか、公の党とか、まあ、大学教授とか、政治家とか、そういう人がね、隠してるってのはダメなんです。これが、まあ、ありの一決っていうか、全部が崩壊していくもとなんですね。特にこの事件っていうのは、参政党が今まで国民に言って、党員に言って、党員がそういう活動をしてきた、そのことを自身を覆してるんですね。ですからこれはもう、どんなことがあったって。私がどんなことになったって、絶対に公表しなきゃいけない。ということで、今日の日割りクラブになりました。